TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私ワンコと
山本しおり
の2名がお届けします。
はい、前回ですね、あの新見南吉先生の
よかったね。なんか自画自賛
あ、違う、話が
自分たちがよかったんだ。
読んでて、
そうそう、読んでてすごい気持ちよかった
んです。感極まりすぎて、カスケの悪口を、
カスケは悪くないけど、ね、
カスケは悪くないけど、なんかちょっと感動しすぎて、
知ってる話なのに、改めて大人になって読んでも、いいものはいいし、あとなんていう、うん、音に自分で読んでてもそうなんだけど、うん、音で耳で聞いててお互いがね、うん、読む言葉とかを聞いてても、うん、すごいいいなって思って、
なんかやっぱりこう目で見る、うん、文字を読む本と耳で聞く本って全然違うね、
用途が違うんだなって、うん、やっぱり新見南吉のゴンギツネとか前読んだ手袋を買いにとかもそうだけど、うん、子供向けに書かれた童話じゃないですか、うん、で童話ってやっぱり基本的に絵本とか読み聞かせが前提になってるから、うん、文字で見るよりも絵を見ながら音でお母さんとか先生とかが読んでくれる音を聞いて楽しむように多分作られてるんだなって、うん、だからすごく朗読っていうのに合ってる、うん、朗読というかもうなんか本当に読み聞かせって感じ、うん、で音で聞いていても情景が浮かぶ、
そう、言葉が難しくないから、ね、
すごいシンプル、ね、
シンプルでもう情景も目に浮かびやすいし、うん、感情移入もしやすいのか、う
ん、すごく分かりやすい、ね、人物も何人かは出てくるんだけど、うん、ちゃんと追えるようになっているし、うん、計算し尽くされて作られてたんだなっていう、
すごい、あの改めてこの朗読をねライブラリーをやるようになって、う
ん、すごいなって思って、
新見南吉先生すごいっす、
なんかすごいっす、うん、それ教科書に載るわって思ってそれは、ね、うん、全国の小学生に読んでほしい作品だって思って、なおかつこれ、うん、小学校の時って結構さ、うん、出席番号順とかで順番に読んだりしたじゃない、うん、あれ多分みんな嫌だったと思うんだけど、うん、これは声に出して読むべき作品だったんだって思って、うん、なんかすごい何年かの時空を超えて今感動してる、うん、その当時もねすごいね、うん、なんかズンってきたし好きな作品だったんだけど、うんうん、すごいね、やっぱり
こう大人になってから改めてこの言葉の意味とか、うん、情景とかの綺麗な響きというか、う
ん、なんか気づくよね、こんなにも緻密に計算されて作られてたんだっていうのが今分かり、うんうん、ちょっとおののいている、
そうこのね先生のこのテクニックはね素晴らしいね、
怖いなっていうのでなんかね、うん、盛り上がってね朗読会をやったよねみたいな話になって、
さんざんさっきね急にこれ
ね、これはもうなんかもっと多くの人に聞いてもらうべきみたいなよくわかんない使命感みたいなのが現れてこれはどっかの会場を借りて、うん、むしろなんか絵もね見てほしいよね、うん、一緒に、うん、絵を見てもらいつつ、うん、言葉で伝えて改めてその作品に触れてほしいなと思って、
こう昔ね幼稚園の時に読んでもらって紙芝居のような感じで、うん、絵を見てもらいつつ朗読を聞いてもらう
大人の紙芝居ですね、
あ、はい決まったタイトル決まった、大人の紙芝居、
ちょっとエッチなやつじゃないよ、
うん、微妙、そっちにも取れるか、
大人のための紙芝居だったらどうですか、
大人のための紙芝居、
あその方がエッチじゃなくエッチじゃなく大人の紙芝居って言うとちょっと旬がとか
いろいろ想像できちゃうからダメかなんか期待されてもね
ちょっと そっちの方面のサービスはございませんみたいな
難しいタイトル
大人の、ね、うん、紙芝居だな、なんか絵も見て、うん、あと音楽とかもねなんかライブハウスみたいなことで、うん、ちゃんとしたスピーカーから
流して
その音と言葉と絵と、うん、なんかあれだよ、しおりさんが好きな五感で楽しむ、
体験型体験型楽し
む照明とかもやってもらえばさ、うん、おこれすごいくない
いいね、
めっちゃ素晴らしい企画が今立ち上がる、今歴史が動く
さ、新見南吉さんの作品なんてさいっぱいあるわけで、
うん、新見南吉さんの作品は本当に素晴らしいなと思って、
うん、何本かずつやっても何回もできる、
他にもたくさんあるよね、うん、知らないやつとかもきっとあるだろうし、うん、みんなが多分新見南吉さんと知らずに知ってるお話とかもきっとあると思うから、これちょっと新見南吉スペシャル大人の朗読会
長くなってくる、ね、長くなるけどあでもねちゃんと新見南吉って入れとけば、うん、多分勘違いしないから、
新見南吉さんゴンギツネなどみたいな、
などみたいので
いやこれいいな、これやりたいね、ぜひ形にしたいですね、うん、いやこれ決まったんじゃね、
うん、決まったね、
これあれいつやる、
いつ
つやる、いつやる、どこでやる、
いつ
あのみんないつだったらこれ、
問いてみた
具体的にいつだったらこれやる、いつがいい、
えこれさ、えどうでも200回は200回
ちょっとギリギリだって、うん、あとさ新見南吉先生の作品ってやっぱゴンギツネの手袋がいいの、冬の話がちょっと多い、うん、
ああ
でも季節縛りで何シーズンかやってもいい、
ね、うん、ああいいかもしれない、
冬の新見南吉、うん、春の新見南吉、もう春の作品があるのか知らないの調べてないから
そうだよね、それいいかも、
これちょっと実現させましょう、うん、これやりたいです、
やりたい、
これとても素晴らしいいい企画になりそうだよ、
これはなんかこう本当に成長できるものじゃない、うん、
ついにしおりさんがライブで、う
ん、いやでもなんか隠れた状態で、
いやいやいや
出るな
出るよ、出る、出ざるを得ない、
出ざるを得ないけど、
出ざるを得ないしおりさんと、はい、夢から三曲スタートです、前に出てこう
出るか、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、
はい、
というわけでそんな、
うん、話を盛り上がった、
夢を語りました、夢からいやいいね、夢がある ね、かなり、
いやこれは楽しみだわ、
これは、うん、いい感じになりましたが、ここで成長企画に行ってよろしいですか、
うん、はい、
1分間トークをやりたいと思います、
はい、ね、そうね、あの全あれ全
全
前回、
はい、全然前回、
全然前世じゃなくて前々回
くらい、そう、あ1分間トークさ、うん、あのゲームの名前が分かった、
あそうだ、そう、それ言わなきゃいけなかったんだ、そう、ブログにね、うん、書いたらこのゲームじゃないですかって教えてください、
そう、KPL、
今思い出した、そうこれすごいよね、
うん、なんか私が、うんうん、ハマったゲームっていうことで、うんうん、おばあちゃんの誕生日に向けてみんなが帰宅するゲーム、
そうそう、何ら分かんなかったんだけど何そのゲームみたいな、
タイトルを教えてくださいって言ったら、うんうん、返事をくださって、
よく分かったよね、うん、あれ合ってたんでしょ、
合ってた、
なんていう名前だったっけ、
とんでもクライシス
でもね、私ねタイトルはね知ってた、うん、でも言われてゲーム画面をなんか送ってくださったんですけど、うん、なんか
見たことあった、
見たことある、でもこれめっちゃクソゲーだった、あ
ーそうなの、私ね
クソゲーと名高かったやつじゃんって思って
知らなくて、あーと思ってとんでもクライシスを
気に入ってやってたんだよね、
調べたらなんかすごいクソゲー
だってさ
こんな評判だったのと思って、いや私にはとってこれクソゲーじゃなかった
んだけど、なんか多分当時、うん、ファミ通とか弟とかが買ってって、うん、それにも載ってたけど、うん、伝説級のクソゲーみたいな、
そうなんだショック
逆に面白そうだけどって思ったけど私はやってないんだけど、うん、クソゲーとして有名だった、
なんかねショックだった、私やっぱずれてんのかないやでも考えてしまったよ、
やっぱピンポイントでハマる人はいるんだ、だから商品化されてんだよ、うん、じゃないとさ誰がクソゲーを作りたいと思って作るよ
そっか楽しかったんだよな、
まあでもね映画とかでも B 級ホラーとか好きな人いるじゃないですか、うん、それと一緒なんじゃない、クソゲーこそやりたくなるみたいな感はあるじゃん、
ワンコちゃんも多分好きだと思うんだよね、変なの好きでしょ、
ね、ちょっとざっくりとさ私の評判を落とすようなこと言うのやめてくれ、
どうせ変態でしょ、
変態なんだのそれちげえしどうせ変態でしょって、しかも雑なんなの、
いやいやいや
そんな話で終わっちゃうじゃんか、ゼーハがやっぱり監督はでもとんでもクライシスね、はい、
ありがとうございます、
大正解でございました、面白 いや言ってみるもんだね、なんかすごいね、うん、何でも言ったら誰かが調べてくれる、はい、便利な世の中になったもんだよ、ね、とても自分じゃたどり着かなかったでしょ、
なんかあこの画像を見てこれこれと
すごいね、ありがとうございます、
ありがとうございました、
すっきり、
うん、すっきりした
すっきりしました、うん、さあそんなわけですっきりしたところで1分間トークやりましょうか、はい、さあお題が、
うん、
たくさん
でしょ、たくさんありますよ、
今回はなんとお題はすべてしおりさんが、
あでもね
あのあれ前回のもまずじゃあ私でもあるのかな、
あるかもしれない
じゃないかな、じゃあとりあえず、はい、じゃんけんしようか、
最初はグーじゃんけんチョキ、
アイコでパーくそ
くそじゃあ先にどうぞ、
じゃあ先行私で、うん、じゃじゃん引いた、
じゃじゃん
ちょ、じゃじゃじゃんじゃん
どーん、
は私のお題化粧品、
私のお題を影響を受けた音楽、
ほーなるほどね、じゃあ、はい、サクッと言ってみましょうと思います、1分間これでいいかな、うさちゃん忘れちゃったんだよね、また音出るかな、音出て LINE とか来たらポロンとか
よし
よし、じゃあ1分間スタートです、化粧品、化粧品ね、うん、まあそんなに
こだわりはないんですけど、肌があんまり強くないので、うん、割と肌に優しいものを常に追い求めている感じで、でもなんて言うんだろう、昔本当にお化粧し始めの頃、うん、大学生の時とかって、うん、何買ったらいいか分かんないから、うん、とりあえず、うん、あの百貨店とかの化粧品カウンターに行くわけですよ、うん、するとなんかフルセットでめっちゃ勧められるじゃん、うんうん、このラインで全部揃えると、化粧水から乳液から美容液から、うん、なんかファンデーションから下地からとか、うん、めっちゃ買って結構な額毎月出費してたんだけど、うん、だんだん大人になってくるとこんなにいるのかなっていう、うん、感じになって、なんか慣れてくるとだんだん自分の必要なものと必要じゃないものってなって、うん、今ね多分ね大学生の時に使ってた美容費の、うん、多分、うん、5分の1ぐらいおかしい、年を取るにつれてどんどん
シンプルになっていくね、
シンプル、もうなんかシンプルイズベストだもん、うん、うちのお母さんとかもなんかもう60過ぎてんだけど、うん、お肌ツルツルなんだけど、あのヘチマ化粧水っていう本当に自然に優しいやつしか使ってないの、基礎化粧品って。
そうなの。
それにちょっとなんかカバーで乳液ちょっと安いなんか本当に生協とかで売ってるようなやつ塗ってるだけなのに、もう私より肌ツルツルでピカピカしてるの。なんかね、なんか逆にいろいろ塗らない方が良いのではって
。自然の力でどうにかしようと思うのかもしれないね。
だからいろんなもので補修するんじゃなくて、うん、基礎的な本当に水分と保湿だけしていれば、うん、そうした方が肌は鍛えられるのかもしれない。
内側から何かを引き出すっていうことだよね、
って思って、お金かけていいなんか分かんないもんだねって思って、まあ、人にもよるし肌質にもよる、うん、からなんか追い求めています。まだ自分にしっくりくるものまだ出会えていない、うん、探す旅に。
そう、化粧品ね、肌に合うもの探すのは
難しいよね。いいって言われてても自分に合うかどうか分かんないじゃん、
う
ん、
そうなの、そうなの、
使ってみないと分かんないから。絶賛されてもいやいや痛かったし、すごい高いの買ったけどめっちゃ痛くて使えないですとか、超もったいない、なんで買っちゃったんだろうみたいな。
そうなんだよね。
サンプルをつけてもらった時はよくても、
なん
か時間が経つと
分かんない。
そうなの、あれがね困るの、うん、すぐ買えないみたいな、うん、でもすぐ買えないけど忘れちゃうみたいな、う
ん、でもサンプルだけだとそんなに量がないから
試せないね。何日か使ってるとだんだん痛くなるやつか、うん、もしくは最初だけ痛いんだけどだんだん慣れてくると良くなるやつとかもあって、うんうん、難しいですね、うん、こればっかりは男の人には分からない
ですね、
悩みというわけでした。
はい、
ではしおりさん、
じゃあ影響を受けた音楽、
はい、
はい、
影響を受けた、じゃあスタートします。
はい、はい、影響を受けた音楽、そうですね、あの188回目で自分の自作の音楽を出して、ほいほい、で改めてこう振り返ってみた時に、うんうん、あ、影響を受けた音楽って何だったんだろうなと思ったら、うんうんうん、あのね、最初の出だしは60年代のロック
、60年代のロック、ほうほうほう、うん、
最初にねコピーしたのがストーンズのブラウンシュガーだった。
渋い
でしょ、
渋い
高校生で
渋いね。
そのあたりなのでビートルズとか、モンキーズ、キンクス、うん、フーとかそのあたりなんですけど、でも私が声が好きだなと思ったのがルーリード、わかる？
わかんない、
うんとね、ベルベットアンダーグラウンド、
あ、ダメだ、その辺のその辺のやつわかんない、その辺で洋楽わからない、通ってきてない、
うん、そのベルベットアンダーグラウンドの音楽がすごく好きで、うん、ちょっと私もその何だろう、気だるい歌い方とか、
あ、そうなんだ、
そこも
そういう雰囲気なんだ、
う
ん、
そう、影響を受けた音楽です。
聞いてみよう、
うん、
その感じがルーツが、じゃあその世代でそれを聞いてた人たちにはガンってくる感じなのか、分かる感じなのかな、
なんだろうな、そのベルベットアンダーグラウンドとルーリードがやってるバンドなんだけど、うん、そのモデルのニコが、うん、あのニコっていう人がね、すごい綺麗な女の人が、うんうん、最初の時期だけいたの、
うんうんうん、
でそのニコがもう気だるいの歌い方が、
おー、気だる、
そうそう、
気だるボーカル、
気だるボーカルが好きでした。
そうなの、
うん、
気だるボーカルは必ずどの時代にもいるよね、
うん、
そして一定ファンが必ずいるよね、
うんうんうん、
私ケダルボーカルも好きだけど、うん、ウィスパーボーカルもまあまあ
好
き、絶対ライブじゃ聞こえないのぐらいのウィスパーなんだけど、
わかるわ、
なんか私のためだけに歌っているのではみたいな錯覚が、でもパワーボーカルも好きなんだよね、
そう、わかるわかる、
それぞれに良さがある、
本当に歌がうまいっていう歌も好きだし、この雰囲気ボーカルも大好き、
雰囲気で声を本当に聞かせるみたいなのもすごい好き、
うんうん、
気だるさもちょっとウィスパーに近いものがあるよね、うん、その声の響きだけを楽しむみたいな、歌唱力とかではなくみたいな感じがあるね、
そこで歌詞の意味とかでもなんかこの、
うん、その音を聞くみたいな、うん、だから本当に楽器の一部として声を乗せてるっていう、う
ん、そう、それがね、それを目指してた、
ね、うん、だから逆に言うとそれ言うと洋楽の方が聞きやすかったり、うん、日本語より日本語だとどうしても意味を追ってしまうから、うん、意味のない言葉とかは自分の母国語じゃない方がなんかすごいハマるみたいな、
そうなんだね、
わかる
かるわ。
さあ、ました
次のお題いけるか、
いけるか、
無理か、無理か、ちょっと意外に、ね、厳しいか、うん、普通に、うん、普通に話した。
あらあら、まあ、でもこれ持ち越しがいっぱいまだあるので、
ね、まだストックがございますね。また1分間トーク、
はい、
力はついてるのか。ただただフリートークをして
しまうから、ね、楽しいけどね、
まあ、楽しいけどね、はい、ということで夢かな放送局後半もまだまだ続きます、はい。